広報裏添え、平成28年7月号は熱中症など20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城まさ子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。7月号の表紙は、梅雨明け最初の週末、澄み渡る青空の下、国立劇場沖縄に隣接する組踊り公園に多くの家族連れが行こう様子です。声の広報7月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成28年5月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,787人、括弧プラス48人、閉じ。男55,458人、括弧プラス24人、閉じ。女58,329人、括弧プラス24人。世帯数47,715世帯、括弧プラス99、閉じ。2から3ページ、特集、熱中症。命に関わる熱中症。未然に対策を。4から5ページ、特集、18歳選挙権。6から7ページ、中行き。8ページ、ハイサイこちら市長室。うらしい、アリンクリン。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から13ページ、アルファベット大文字で、ロード。輝く人たち、ナンバー1。14ページ、お知らせ、夏休み特集コーナー。15から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、第39回浦添手だこ祭り。熱中症。命に関わる熱中症。未然に対策を。問い合わせ。健康づくり課、内線3660、沖縄県の熱中症の現状。毎年初夏にかけて熱中症による患者が増えてきます。沖縄県では6月初めの4日間で36件も熱中症患者が発生しました。年代別で見ると、60代で9人と最も多く、次いで30代と70代以上で6人、60代で5人と続きます。主な理由は10代はスポーツ、30代は勤務中、60、70代は日常生活に起因することが多くなっています。平成28年度、熱中症発生件数、年齢別がグラフ、棒グラフになっていますので読み上げます。0から9歳、0人、10から19歳、9人、20から29歳3人、30から39歳6人、40から49歳3人、50から59歳4人、60から69歳5人、70歳以上6人。熱中症のメカニズム。私たちの体には体温調節機能があり、体温の上げ下げすることによりバランスを保っています。それが高温の環境に長時間いることで機能が乱れてしまうことがあります。熱中症はその乱れにより、体から水分や塩分、ナトリウムなどが汗などで放出されたり、熱が体にこもることにより発症します。熱中症を引き起こす要因は、環境、体、行動によるものが考えられ、それら3つが重なることで起こりやすくなります。環境による要因、気温が高い、湿度が高い、締め切った屋内、エアコンのない部屋。体による要因、寝不足や欠食時、前日の飲酒、高齢者、幼児、肥満の人、病気、体調の悪い人、該当する人は特に注意が必要。行動からかる要因、激しい運動や慣れない運動、長時間の屋外作業、 水分補給できない状況。小さな子供や高齢者は要注意。要因が重なれば誰にでも熱中症になる危険性がありますが、中でも注意が必要なのは高齢者や小さな子供たち。高齢者は年齢とともに体温調節機能が低下し、暑さを感じにくくなり、喉の渇きや汗がかきにくくなります。寒気を訴えることもあります。子供はまた、体温調節機能が十分に発達していないため、大量に汗をかいていないかどうかなど、日頃から気配りをしてあげることが大切です。子供を車内に一人残し、熱中症で亡くなるという事例もあります。熱中症は正しい予防法を知り、普段から気をつけることで防ぐことができます。一人一人の意識と周りの人たちの関わりが熱中症を未然に防ぐことにつながるのです。次のサインが出たら要注意。熱中症になると迅速な対処が必要で、次の症状が出たら注意が必要です。重症度1、めまい、立ちくらみ、大量の発汗など。対処方法、水分、塩分を補給し、涼しい場所へ移動しましょう。重症度2、頭痛、嘔吐、倦怠感など。対処方法、水分、塩分を補給し、涼しい場所へ移動しましょう。自分でできない場合は、すぐ病院に連れて行きましょう。重症度3、意識がない、痙攣、まっすぐ歩けないなど。対処方法、ためらわずすぐに救急車を呼びましょう。部屋の中にいても熱中症。部屋の中にいるから熱中症は大丈夫と思っていませんか？それは違います。県内で発生した熱中症36件のうち10件は屋内で発生しているのです。屋内で最も多い発生場所は自宅。一日中室内にいると気温が徐々に上がっても暑さに慣れてしまい、暑さを感じにくくなっています。また一人でいると発見が遅くなり、重症化することで命に関わることもあります。室内、室外に関わらず、温度、湿度を気にかけて、こまめな水分補給を心がけることが大事です。平成28年度熱中症の症状割合、円グラフになっていますので読み上げます。めまい 13%、視覚異常 1%、吐き気 13%、頭痛 8%、意識障害 6%、痙攣 14%、脱水症状 29%、気分不良 13%、その他 3%。平成28年度熱中症発生要因36件、屋外屋内に分かれています。屋外作業、就業中10件、屋外作業、就業外1件、運動9件、ゴルフ1件、農作業3件、その他1件、漁業1件、屋内、運動1件、就労中3件、その他4件。おかしいなと感じたら、症状が悪化する前に対策をしましょう。沖縄県では毎年700人から800人ほどの熱中症患者が出ています。このような状況の中、市では熱中症患者を少しでも減らすために、今年から直接市民に触れ合い、夏バテに効くミネラル豊富のシソドリンクを配布するなど、熱中症予防に声かけ出陣式を行いました。熱中症で一番怖いことは重症化すると死につながるということ。それは誰にでも起こりうることです。症状が悪化する前に対策をしましょう。浦添市保健相談センター保健室宮原千秋さん、顔写真があります。水分や塩分を取りましょう。冷たい水やスポーツドリンクを飲んでしっかりと水分補給をしましょう。水分、ナトリウムの減少が熱中症を引き起こす要因となっています。脱衣、冷却はしっかりしましょう。 衣服を緩めるなどをして、体から熱の放散をしやすい環境にしましょう。また、体調に異常を感じ、症状が軽めであれば、首や脇の下、足の付け根など、血管が太い箇所に氷や水で冷やしましょう。医療機関に行きましょう。体調に異変を感じたらすぐに医療機関で受診しましょう。意識がはっきりしないとき、自分で水分補給ができない場合は、周囲の人が救急車を呼ぶなどして搬送しましょう。涼しいところに行きましょう。風通しの良い場所やエアコンの効いている涼しい場所に行きましょう。特に小さい子供や高齢者は体温調節がうまく働かないので、周囲の人たちは気にかけるようにしましょう。18歳選挙権。27人の若者たちのにこやかな顔写真があります。写真協力、浦添高等学校、浦添商業高等学校、浦添工業高等学校、岩手県一関市。参議院選挙から18歳選挙へ。7月10日日曜日に行われる参議院選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下がります。選挙権年齢の引き下げは1945年の終戦直後に25歳以上から現行の20歳以上となって以来70年ぶり。日本の未来を作り担う存在である10代も政治に参画してもらい、より早く選挙権を持つことによって社会の担い手であるという意識を若いうちから持ち、主体的に政治に関わることが重要です。皆さんの声をしっかりと主張し、政治に反映させて住みよい国、地域にしていきましょう。自分の思いや気持ちを伝えるときどうしますか？直接告白する、メールする、手紙を書く、いろいろあります。方法は違えど共通することは、思いを伝えるということ。どんな言葉で、どんな風に相手の心に自分の思いを伝えるかが勝負。踏み出さなければ何も変わりません。投票も同じです。一人一人がそれぞれの思いを持って一票を投じています。さながらラブレター。さあ、自分たちの思いを伝えるため、大切な一票、ラブレターを届けよう。未来を作る18歳。大切な一票であなたの未来が決まります。意思あるところに道は開ける。問い合わせ。浦添市選挙管理委員会事務局。直通。電話 851-5058。代表。876-1234。内線 7161-7164。
6ページ、7ページ。話題がいっぱい中ゆくい。5月19日木曜から5月25日水曜。熊本へ被災地支援のため総務部職員を派遣。沖縄県第7次派遣団の一員として被災地対応のため熊本県宇土市へ派遣していた総務部職員玉木久志さんが派遣期間を終えて帰任しました。5月19日木曜より5月25日水曜までの間、小学校の体育館に設けられた避難所の運営にあたり、弁当の配給など支援を行いました。玉木さんは、まだ余震が続いている現状、建物の崩壊が怖くて自宅に戻れない状態であり、被災者のケアもとても重要だと感じた、と感想を語りました。6月10日金曜、挨拶の輪が広がる。6.12 愛の声かけ一斉早朝コール作戦が、アハチャ交差点をメインに各小中学校など市内全域で実施され、各自治会、PTA、警察、行政、小中高生など 多くの市民が参加しました。登校中の児童生徒に元気よく挨拶をする姿が見え、挨拶の輪が広がり、梅雨空の中、すがすがしい朝となりました。地域社会が一体となって、挨拶の輪を広げ、希望と意欲に満ちた青少年を育成することを目的に、毎月各学校、地域で取り組みが行われます。ぜひご家庭でも毎日朝の挨拶を心がけましょう。6月11日土曜、第29回わんぱく相撲浦添大会。6月11日土曜、浦添市民相撲場でわんぱく相撲浦添大会が開催されました。会場では小学生たちが日頃の練習の成果をぶつけ合い、迫力ある熱戦が繰り広げられていました。中西小学校4年生の親父祖東也くんは、体勢を低く行き、回しを取って勝つ。目標は優勝です。と語りました。子供たちは相撲を通して勝つ喜び、負ける悔しさ、勇気、挑戦することなど多くのことを学び、互いを敬い、思いやる心を育んでいくことでしょう。5月30日月曜、県少年少女空手道選手権6連覇。沖縄県少年少女空手道選手権で6連覇を遂げた田場凛奈さんが視聴表敬しました。小学校1年生から6年生まで優勝し続け、大会で連覇を達成。その立ち姿には可愛らしさと気迫がありました。最後の大会は大きなプレッシャーがあり、頭が真っ白になりました。でも今までの稽古を思うと、次第に自分の世界に入っていき、落ち着いてクルルンファー型ができました。と大会を振り返り、最後は得意のクルルンファーを市長の前で披露しました。5月24日火曜、浦添市青少年万引き防止対策会議。近年、青少年による万引きが増加傾向にあります。この現状を社会全体の問題として捉え、関係機関や市内店舗の代表者が集まり、課題や対策等を協議する会議が市役所9階で行われました。会議の中で講師を務めた泉武さんは、どんなに規模が小さくても万引きは犯罪。日頃から学校やご家庭、自治体などで啓発していくことが大事です。と参加者に強く呼びかけ、参加者は泉さんの話に耳を傾けていました。6月10日金曜、浦添織の販売会及び織物体験。市役所1階ロビーで地域の特産品浦添織の販売会及び織物体験が開催されました。かりゆしウェアや浦添の観光土産推奨品に認定されたショール、また名刺入れなどの小物類、新商品のブックマーク、しおりなどを販売。織子による木織、機織の実演や織物体験も行われ、体験した宇佐香織さんは、とても楽しい。このように織物が作られていることが分かった。しかし、とても大変な作業だと感じた。と語りました。5月20日金曜、手だこ学園大学院入学式。手だこ学園大学院入学式が中央公民館で行われました。50人の学生が新しい学園生活に胸を躍らせている中、在校生の中尾寺正光さんは、仲間との絆をより深め、学園生活を存分にエンジョイしてください、とエールを送っていました。新入学院生の城間俊夫さんは、あり余る好奇心を思い出します。入学することができたことを感謝します。と一礼し、大きな拍手が起きました。8ページ。 ハイサイこちら市長室、浦添市長松本哲司、税金あるある話。市民の方とお話をしていると時々こんなことを言われることがあります。それは他の市町村と比べて浦添市は住民税が高いというご批判です。確かにこの訴えは市長になってよく聞かされる話ではあるのです。そこで本当に浦添市が高いのか調べてみました。結論から先に言うと、沖縄県内の市町村の住民税の所得割はすべて同じ税率を適用していますので、浦添市だけが高いという噂は真実ではありません。沖縄県内のすべての市町村では国が定めた同じ税率、これを標準税率と言います、を採用しています。もちろん住民税は所得や扶養人数などの所得控除の条件によって異なるので、個人や家計単位で違うことはありますが、少なくともどの市町村に住んでいるかによって違うということはありません。つまり特殊な例外を除けば、同じ所得で同じ所得控除なら沖縄県内どこに住んでいても同額の住民税を納めなくてはならないのです。ちなみに混同しやすい別の指標として、国民健康保険税と介護保険料、水道料金があるので、そちらも調べて県内11市で安い順序で並べて比較してみました。まず国保税の場合、モデル世帯での県内11市中6位でちょうど真ん中です。介護保険料は県内では広域連合を含めて14保険者がありますので、その中で比較すると14保険者中浦添市は5番目の安さです。さらに水道料金では県内11市中おおむね3番目の安さなのです。つまり決して浦添市が他の市町村に比べて高いということはなく、むしろ何とかやりくりしながら低く抑えているのが実態です。ではなぜそんな噂が広まるのでしょう。興味深い説があります。なんとなく自分の町の税金が高いと誰でも感じてしまうという説です。他の市長さんにも聞いてみると、私もよく市民から怒られるよとのことでした。いずれにせよ、住民税や保険料などに関する質問やご相談がある方は、市役所の担当課までお気軽にお問い合わせください。今後も市民の皆様に安心して納めていただけますよう、制度の周知や内容に関する情報発信に努めてまいりたいと思いますので、ご理解とご協力を何卒お願いいたします。市長とユンタクランチのお知らせ。日時7月25日月曜正午から午後1時、場所市役所9階展望ロビー。お弁当と飲み物は各自でご準備ください。問い合わせ秘書課電話 876-1234 内線2563。文化課発信、うらしいアリンクリン第16回、浦添グスクとスクの話。もうじき旧暦の6月1日がやってきます。毎年この頃になると漁港ではスク漁の話題でにぎわいます。スクは体長3から4センチメートルのアイゴ、エイゴアの稚魚で、1年のうちこの時期に数日だけ大きな群れで沖縄近海に来ることから、海からのボーナスとも呼ばれます。塩漬けにして瓶詰めされたスクガラスを見たことのある人も多いでしょう。最近浦添グスクの発掘調査の出土遺物を分析していたところ、14、15世紀の層から出土した陶磁器などに混じってスクの骨が入っていることが発見されました。写真中央に写っている非常に小さな骨がスクの背骨です。左にあるアイゴ、 制御の背骨や右の一円玉と比較するとその大きさがわかるでしょう。当時グスクに暮らした人々がスクを食べていたことを示す証拠と考えられ、沖縄県内でも数少ない出土事例の一つです。位の高い人々の住むグスクでは大きな魚ばかりが運び込まれていたと想像しがちです。しかしこんな小魚まで食していたとすれば、その食生活は多様性に富んだものであったのかもしれません。問い合わせ、文化課内線6214-6217。9ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文は訳ジェレミー・エクスタイン。7月4日、アメリカで大切な日。浦添市では7月になると手だこ祭りの気配を感じられますね。アメリカには大切な祝日が7月4日にあります。それはアメリカの独立記念日です。この日はアメリカ全体でお祭りムードとなり、私もとても楽しみにしています。そこで今回、アメリカの独立の歴史と独立の記念日のお祝い方法を説明したいと思います。アメリカが独立宣言を出したのは1776年7月4日です。実際に独立したのは7年後の1783年ですが、それまでアメリカはイギリスの統治下に置かれていました。もともとアメリカは一つの国ではなく、多くの民族がいました。各民族の代表者が2回行われた大陸会議で話し合いが行われ、最終的にはアメリカという形で独立しました。それ以降、毎年7月4日にアメリカではお祝いをします。2回行われた大陸会議は私の生まれたフィラデルフィアで行われたのですよ。さて、独立記念日はどうやってお祝いするのでしょうか。多くの場所で大きなパレードをやります。特にワシントン DC とニューヨークのパレードは有名で、テレビでも見ることができます。一日中家族や友達と過ごし、一緒に話したり笑ったりします。そして、ほとんどのアメリカ人はバーベキューをします。私はバーベキューがすごく楽しみで、ずっと前から友達と計画します。でも、なぜバーベキューをするのか、アメリカ人もわかりません。そして、夜になると花火を見に行きます。この点は手だこ祭りの雰囲気に似ているかもしれませんね。フィラデルフィアやニューヨークなどの大都市では、毎年花火が上がります。アメリカ中の小さい町でも、活発に花火大会をやりますので、アメリカ人にとってとても大事な日です。最後に、アメリカの独立記念日は祭りの日以上のものであり、アメリカ人にとっては真剣に自分の国を考える機会でもあります。242年前の植民地代表者のように、独立、自由、権利等のことについて皆で話し合う機会となります。独立記念日は楽しくて大切な日なのです。以上、6ページより9ページを音訳サークルつわぶきの安田紀子でお届けいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 多様な性を学ぶ講座、知ることから始めよう。 LGBT って何、性的マイノリティ、少数者について理解を深め、認め合える社会について考える。日時、7月26日火曜日、午後7時から午後8時30分。講師、宮城桃子氏。行政書士、沖縄レインボープロジェクト共同代表。定員、40人。先着順。申し込み、
7月19日火曜日まで、託児要予約、手話通訳付き。浦添市消防本部、電話 875-0105、救急法講習会、普通1、助けたい、思いを技に救急法、成人に行う心肺蘇生法 AED 含む、止血法、異物除去法など、日時7月16日土曜日午後1時から午後4時、定員30人、市内在住在勤の人優先、申し込み7月15日金曜日まで、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時。防火管理講習実施のお知らせ、講習種別、新規講習防火管理講習、講習日9月15日木曜日から16日金曜日2日間、場所カルチャーリゾートフェストーネ宜野湾市、申し込み8月2日火曜日から3日水曜日、詳細は1社閉じ沖縄県消防設備協会のホームページでご確認ください。問い合わせ、消防本部予防課、電話 878-3982、 保健相談センター、電話 875-2100、 ベビースクール離乳食についての講話、デモンストレーション試食、保護者のみ、日時7月22日金曜日午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、7月19日火曜日まで。乳幼児健康審査日程のお知らせ。乳児検診、日時7月17日日曜日。受付時間、3から4ヶ月時、午後1時から午後3時。9から10ヶ月時、午前9時から午前11時。1歳6ヶ月時、検診。日時、7月7日、14日、21日、28日、木曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診。日時、7月6日、13日、20日、27日、水曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。がん検診等、受診券に記載されている医療機関の追加について、平成28年度、がん検診等受診券 B2 面に記載されている医療機関に追加があります。辺野古内科、小児科、ヤフソ、電話 876-6523。特定検診のみ受け入れか。8月の総合検診、集団検診の予約受付について、実施日、8月13日土曜日、14日日曜日、申し込み期間、7月11日月曜日から13日水曜日、申し込み、沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452、健康相談のお知らせ。健康に関することについて、保健師等の専門スタッフが対応します。日時、毎週水曜日、金曜日、午前10時から正午、祝日除く。申し込み、予約制、健康づくり課。予防接種ステーションのお知らせ。浦添市には、日曜日の午前中に病院で予防接種を受けることができますので、ぜひご利用ください。7月、8月、9月は同人病院です。ご利用の際は必ず前日までに電話予約を行ってください。同人病院、電話 876-2212。 愛の献血、助け合い運動。7月1日金曜日から31日日曜日まで、全国一斉に愛の献血・助け合い運動が展開されています。 輸血用血液は人工的に製造することができない上に、長期間保存ができないため、年間を通じて安定的に確保することが重要です。輸血を必要としている人たちのために、献血へのご協力をお願いいたします。健康シリーズ、平成28年度、浦添市ゲートキーパー養成講座、受講者募集、あなたもゲートキーパーになりませんか？ゲートキーパーとは直訳すると、門番で、大切な人のいつもと違う様子に気づいて、どうしたの？と声をかけ、話を聞いて、必要な時には専門家につなぎ、見守る命の門番となる人です。ゲートキーパーは特別な資格ではありません。あなた自身の心の健康はもちろん、家族や友人等、大切な人のために、心の健康に役立つ知識や傾聴方法等を学びませんか。あなたに助けられる人がきっといます。浦添市ではゲートキーパー養成講座を以下日程で開催します。申し込みお待ちしております。表説明、日程、内容、講師。横軸に開催日、内容、講師。第1回、8月5日金曜日、午後7時から午後9時。自殺の現状、ゲートキーパーの役割等。幸田宗長氏、琉球大学院医学研究科精神病態、医学講座助教、臨床心理士。第2回、8月26日金曜日、午後7時から午後9時。精神疾患の理解と対応、太田博和氏、医療法人平安、平安病院長精神科長。第3回、9月2日金曜日、午後7時から午後9時、傾聴法、リラクゼーション法、金久充氏、糸満生命病院臨床心理士。場所、浦添市保健相談センター2階大ホール、浦添市仲間1丁目8番1号、対象、浦添市民在勤者、在学者、定員50人程度先着順、全日程受講できる人優先。これまでに浦添市ゲートキーパー養成講座を受講した者は除く。申し込み期間、8月4日木曜日まで、参加費無料。申し込み問い合わせ、健康づくり課健康対策係、浦添市保健相談センター内、電話 875-2100。 浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日。企画展、宇宙散歩 by メガスター。内容、世界で先進的なプラネタリウムを創作している大平隆之氏のアート化した宇宙空間を紹介します。開催期間、7月23日土曜日から8月28日日曜日。浦添市美術館講座、琉球王国時代の複数への旅。日時、7月9日土曜日、午後2時から午後4時。講師、赤嶺守氏、琉球大学法文学部教授。夏の子供体験教室、親子で染めよう、藍染め教室。日時、8月6日土曜日、午前10時から午後2時。昼休みあり。講師、サークル愛。参加費1500円程度。定員、小中学生親子10組。マーブリングで彩る星空。日時、8月11日木曜日。丸1、午前10時から正午。丸2、午後2時から午後4時。2回開催。参加費500円程度。定員、各回、小学生10人。世界のアートを知ろう。日時、 8月13日土曜日、午前10時から正午。講師、JICA 沖縄国際センター研修員。参加費1000円程度。定員、小中学生親子15人。アリンクリンアート。日時、8月18日木曜日、午前10時から正午。定員、小学生10人。参加費、500円程度。申し込み期間、各教室、7月7日木曜日から22日金曜日。申し込み、美術館窓口、はがき、ファックスで受付、電話不可。専用申し込み用紙は、美術館、市役所1階ロビー、図書館にて配布。申し込み多数の場合は、抽選。浦添市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日。お話の宝箱、内容、マジムンのお話、日時、7月9日土曜日、午後3時30分から午後4時。懐かしの映画館、2001、アスペース・オデッセイ、日時、7月16日土曜日、午前10時から141分。その他、英語音声、日本語字幕付き。ニコニコ赤ちゃんお話し会、内容、絵本と手遊びなど、日時、7月17日日曜日、午前11時30分から正午。対象、0歳から2歳児と保護者。定員15組、要申し込み、先着順。申し込み、電話、図書館窓口。7月1日金曜日から16日土曜日。アメリカ留学説明会。在沖縄米国総領事館職員による説明。日時、7月20日水曜日。午後4時30分から午後5時30分。定員10人、先着順。英語のお話し会、日時、8月2日火曜日、午後4時から午後4時30分。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。全講座手話通訳付き。申し込み期間、7月12日火曜日から20日水曜日。夏休み親子工作教室、サンゴのブローチ作り、日時、7月27日水曜日、午前10時から正午。講師、神戸健二氏。眉でランプシェドウ作り、日時、7月28日木曜日、午前10時から正午。場所、中央公民館分館。材料費、各300円。定員、各10組、20人。親子、読み語り講座、宮沢賢治の世界。雨にも負けず、決書、パフォーマンスと朗読。日時、7月29日、金曜日、午前10時から正午。講師、新里俊博氏、初夏。セロ弾きの号集、絵本の読み聞かせとチェロ演奏。日時、8月19日金曜日、午前10時から正午。講師、城間めぐむ氏、チェロ奏者。場所、中央公民館分館。定員、親子各15組30人程度。手だこ自然体験教室1、アハチャ日川付近の生物観察、日時、7月30日土曜日、午前10時から正午。集合場所、中央公民館本館。定員、親子15組30人程度。講師、波岡光雄氏。祖父母と孫の造形教室1、和紙を染めて、うちわ作り、全2回。日時、8月3日水曜日、4日木曜日、午前10時から正午。 場所、中央公民館本館、定員、祖父母と孫10組20人、材料費300円、講師、神戸健二氏、親子、星空教室1、日時、8月5日金曜日、午後7時30分から午後9時30分、場所、歴史に触れ合う館、定員、親子15組、30人程度、講師、赤嶺義雄氏、夏休みお仕事体験全5回、特産品のクワを使ったチンスコーとアイスクリームを作り、文館子どもフェスタで販売する。日時、丸1、8月8日月曜日、午前10時から正午。丸2、10日水曜日、午前10時から正午。丸3、12日金曜日、午前10時から午後1時。丸4、13日土曜日、午後1時から午後5時。丸5、15日月曜日、午前10時から正午。場所、中央公民館本館、文館。13日の文館祭り当日のみ。定員、市内在学小学生4年生から中学3年生15人。材料費600円。食育講座、おにぎりを楽しくトッピング。日時、8月19日金曜日、午前11時から午後1時。場所、中央公民館文館。材料費300円。定員、祖父母と孫15組。講師、戸口七子氏。お米マイスター。浦添市リサイクルプラザ。電話ファックス、861-3196。休館日、毎週月曜日、19日、海の日振り替え日。不要品提供のお知らせ。冬物衣料の持ち込みは、7月末までお願いします。不要品持ち込みの際は、住所を確認できる運転免許証などをご持参ください。児童センターインフォメーション。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後5時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへお問い合わせください。保育課わんぱく係、内線3624。ロード、輝く人たち、ナンバー1。信じて進んだ道の先に、つかみ取った夢物語。リオオリンピック日本代表、内間航平選手。大平出身。浦添市大平出身。1988年11月8日生まれ、27歳。沖縄そばとナーベーラーチャンプルーが大好きで力の源。練習で疲れた時は時間を気にせず、ゆっくり海辺をサイクリングすることが一番の疲労回復。一漕ぎ一漕ぎ、力強く前に進む。今年3月、リオオリンピック自転車ロードレース日本代表候補2枠に沖縄県勢2人が選出されるという快挙に、沖縄県は歓喜に沸きました。そのうちの1人に、浦添市大平出身の選手がいます。内間航平選手、27歳。内間選手は現在、ブリヂストンアンカーサイクリングチームに所属し、国内外の自転車ロードレースで優勝や上位入賞を果たす国内トップ選手です。そんな内間選手がロードバイクに魅せられたのは中学生の時、秀でた才能があるわけでもなく、特にスポーツをしているわけでもない、ママチャリに乗って釣りに行くなど、どこにでもいる普通の少年でした。単なる移動手段でしかなかった自転車ですが、行動範囲が広がり、遠くへ行くにつれて、そのスピード感に魅了され、さらなるスピード感を味わうために、中学2年生の頃にロードバイクを両親に買ってもらったことが、自転車ロードレースの世界に足を踏み入れるきっかけだと、内間選手は語ります。 高校進学は自転車に取り組める環境を求めて、自転車競技強豪校である沖縄県立北中城高等学校に進み、主将を務めます。高校3年間練習を兼ねた自転車での通学。毎日ひたむきに自転車に取り組みましたが、出場する大会では完走ギリギリ。思うような成績が残せず、この競技を続けていくのは正直厳しいのではないかと悩み、苦しんだ時期もあったと明かします。結果が残せない悔しさをバネに、一つ一つのトレーニングを見直し、トレーニングをすることの意味や効果をコーチに指導してもらい、その努力の積み重ねにより、2006年、全国高校総体で優勝、自身の才能を開花させます。高校卒業後は、鹿屋体育大学に進学。大学でもインカレ優勝など、華々しい活躍をし、卒業と同時にプロの世界に飛び込み、移籍などを経て現在のチーム、ブリヂストンアンカーに所属します。妥協を許さず進化し続け、リオオリンピック出場を勝ち取った内間選手。プロの世界でも日本のホープとして活躍していますが、今があるのは高校生の時の悔しさがあったからこそ、と内間選手は振り返ります。また内間選手はこう続けます。普通の少年だった僕のように、誰にでもチャンスをつかむ可能性はあると思います。大事なのは、日々の練習や努力には意味があり、やっていることを理解し、最大限の効果を出していくことが大事。子供の力だけでは限界がある。そこを導き、サポートしてあげるのが大人の役目だと思います。と経験に裏打ちされた言葉を、スポーツに励む子供たちに向けて発します。内間選手にロードレースの魅力と見どころを聞くと、ロードレースは一人で走っているように見えて、実はチーム戦なんです、と話し始めます。一チーム、6人から8人編成。人と人との駆け引きであり、風との戦い。勝負は風による体力の消耗をいかに少なくするのが鍵であり、そのために他チームの選手の後ろについて風の抵抗を抑えるなど、終始頭を使って駆け引きするところが面白いんです。と魅力を語ります。これまでの努力と結果が認められた内間選手、リオオリンピック出場決定について、オリンピック代表になることはそう簡単なことではない。選ばれたことは素直に嬉しい。本番に向けてしっかりと調整し、チームとしてリオオリンピックに臨みたいと笑顔を見せて力強く抱負を語るとともに、実はオリンピックは最終目標ではないんです。最大の目標はロードレースの最高峰、ヨーロッパチャンピオンになること、と話してくれました。高みを目指す道がある限り、力強くペダルを漕ぐ彼の足は止まらない。リオオリンピックをはじめ、今後の内間選手の活躍に目が離せません。母、恵子さんの思い。多くの激励会など開催してもらっていますが、正直信じられない思いです。自分の息子がオリンピックという大舞台に立つことはとても嬉しいです。リオで代表は難しいと思っていたので、次の東京オリンピックで代表になれたらいいなという思いでした。今までオリンピックはテレビで見るもので、身近な人が出場できるものではないと思っていました。しかし、息子が出場すると伝えられると少し身近に感じました。お知らせ、夏休み特集、夏休みの自由研究はこれでバッチリ。問い合わせ、環境保全課内線3221、浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、浦添市立図書館、電話 876-4946。 夏の環境学習講座、浦添の自然や文化など身近な自然や暮らしの環境について体験して学ぶ講座です。この講座で学習した内容を環境学習ノートとして取りまとめ、夏休みの自由研究に活用できる内容となっています。 ぜひご参加ください。講座内容全5回。丸1、7月30日土曜日、浦添の歴史文化巡り。丸2、8月6日土曜日、サンゴ養殖センター見学、カーミージー自然観察会。丸3、8月10日水曜日、ゴミ処理、下水処理場見学。丸4、8月13日土曜日、浦添大公園自然観察会。丸5、8月20日土曜日、まとめ修了式。対象、浦添市在住在学の小学3年生から6年生、定員30人、先着順、参加費無料、障害保険込み。申し込み締め切り7月26日火曜日。申し込み、株式会社沖縄環境科学研究所、電話 879-8444。 夏休みエコチャレンジウィーク。夏休みにリサイクプラザでエコ体験をしませんか？貝殻、葉っぱなどの材料を使い、夏を感じる作品を作ります。エコ体験をしながら夏の思い出を作りましょう。申し込み、7月7日木曜日、午前9時から受付。参加費は保険代込みです。持ち物が必要な講座もありますので、詳細はリサイクルプラザへ問い合わせください。イベント一覧、表説明。22日金曜日、午前午後。ミニチュア小物作り、参加費260円。定員各50人。23日土曜日、午前10時から午後1時。ペットボトルでシャボン玉機作り。参加費1560円。定員15人。14日日曜日、午前午後。古紙で昆虫切り絵。参加費60円。定員各10人。26日火曜日、午前午後、夏のスノードーム、参加費200円、定員各10人。27日水曜日、午前午後、先折りでコースター作り、参加費110円、定員各10人。28日木曜日、午前午後、海のかけらでクラフト、参加費210円、定員各15人。29日金曜日、午前午後、葉っぱのクラフト昆虫作り、参加費60円、定員各10人、午前10時から正午、午後1時から3時。浦添市立図書館夏休み特別イベントのお知らせ。夏休み子供映画会、化け物使い、日時、7月26日火曜日、午後1時30分から午後2時。子猫のピッチ、日時、8月9日火曜日、午後1時30分から午後2時。場所、図書館2階、視聴覚室。図書丸お話し会。巡回先でお話の木の会による絵本、紙芝居の読み聞かせを行います。図書丸巡回先、表説明、横軸に、場所、時間。7月22日金曜日、内間小学校、午後1時30分から午後2時20分。7月27日水曜日、西原児童センター、午後3時30分から午後4時20分。7月28日木曜日、京塚ゆいまるセンター、午後3時30分から午後4時30分。7月29日金曜日、上森小学校、午後3時30分から午後4時20分。夏休みアメリカ映画上映会、シャーロッツウェブ、日時7月16日土曜日、午後2時から97分。キュリアスジョージ、アニメ、日時8月20日土曜日、午後2時から87分。場所、図書館2階視聴覚室。対象、小学生以上、その他、英語音声、日本語字幕付き。 夏休み一日図書館員、JICA 沖縄国際センター共同企画、夏休みに図書館業務、JICA 図書館資料室業務を体験してみませんか。日時、8月3日水曜日、午前8時30分から午後5時。対象、市内在住小学4年生から6年生、定員4人、応募多数の場合は抽選。申し込み、市立図書館図書丸、電話受付課。申し込み期間、7月14日木曜日から24日日曜日。抽選日、7月26日火曜日。抽選結果は館内及び図書館ホームページに受付番号掲載。レクレーション保険加入必要。図書館探検隊、普段入ることのできない閉館書庫や図書丸を探検。日時、8月10日水曜日、午前11時から午前11時45分。対象、小学2年生から6年生。定員12人。申し込み先着順。申し込み、市立図書館、図書丸、電話受付課。申し込み期間、7月26日火曜日から8月7日日曜日。以上、10ページから14ページまでの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
C からのお知らせ。課税限度額の改正について、国民健康保険課、内線3713から3726まで、国民健康保険税は、国保加入者間の負担の公平を図るよう、税率を決定していますが、年々医療費が増加していることから、国保事業の運営に苦慮しているところです。このような状況の中、平成28年度分より、課税限度額を改正いたします。なお、介護分16万円は変更ありません。安心して医療を受けられるよう、安定した国保事業運営を維持していくため、ご理解とご協力をお願いします。医療分、52万円から、54万円。支援分17万円から19万円。低所得者世帯にかかる軽減措置の拡充について、国民健康保険課、内線3713から3726まで、国保世帯に属する世帯主、国保加入者及び旧国保被保険者の総所得金額等の合計額が、一定の基準金額以下の場合、被保険者均等割額と世帯別平等割額が軽減、7、5、2割されますが、平成28年度分から5割と2割の軽減が拡充されます。ただし、所得申告をしていない場合は軽減が適用されません。軽減割合、平成28年度基準額の順に読みます。7割33万円以下、5割33万円プラス、国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数、かける26万5千円以下。2割33万円プラス、国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数かける48万円以下。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3717から3722まで。平成28年度国民健康保険税納税通知書は7月上旬に郵送します。第1期の納期限は8月1日月曜日です。納付忘れにご注意ください。母子及び父子家庭等医療費助成の現況届。児童家庭課内線3612。母子及び父子家庭等医療費助成を受給中の人。児童扶養手当の受給者は除く。は、受給資格確認のため現況届が必要です。この届出がない場合、8月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。 なお、児童扶養手当受給者の現況届出は8月中に行います。受付期間、7月6日水曜日から7月26日火曜日まで、土日祝日を除く。受付時間、午前9時から午前11時までと、午後1時から午後4時まで。受付場所、児童家庭課。所得の申告がまだの人は、現況届を提出する前に、所得の申告及び確認をお願いします。国民健康保険の給付に関する各種省の切り替えについて。国民健康保険課、内線3713と3714。標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の有効期限は7月31日日曜日までとなっていますので、更新の手続きが必要です。更新手続きをしない場合、医療機関での支払いが自己負担限度額を超える場合がありますので、ご注意ください。申請に必要なもの。1、対象者の国民健康保険証。2、世帯主、申請者の印鑑。3、申請者の本人確認書類、運転免許証等。4、世帯主直筆の委任状。世帯外の人が申請する場合。5、過去1年の入院数が90日を超えるときは、その領収書。標準負担額減額認定証のみ。6、特定疾病療養受領証を新規で申請する場合は、医師の意見書。平成28年8月末までに更新手続きができない場合、新規での申請となります。7、世帯主対象者の個人番号、マイナンバーが確認できる書類、通知カード等。世帯主の障害者手帳や介護保険証、要介護3以上をお持ちの場合は、委任状は不要です。詳細は、市ホームページをご覧ください。介護保険負担限度額認定証の更新について、介護保険課内線3594。介護保険施設における食費、居住費、滞在費、の負担を軽減する制度があります。現在お持ちの減額認定証の有効期限は7月31日日曜日です。有効期限が過ぎると使用できなくなります。8月1日以降も引き続き利用するためには、8月中に更新申請を行い、認定を受ける必要があります。9月以降に申請を行った場合には、前月利用分の軽減が適用されませんので、ご注意ください。現在認定証をお持ちの人へ通知を発送していますので、内容をご確認の上窓口までお越しください。受付日時7月1日金曜日から受付開始。対象1、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者、または短期入所生活介護、ショートステイ、利用者で本人及び世帯員全員が住民税非課税の人。2、配偶者、別世帯も含むが住民税非課税の人。3、施設利用者及び配偶者の資産、現金、預貯金、有価証券等の合計金額が2000万円、単身の場合は1000万円以下の人。1から3すべてに該当する人が対象となります。今回から非課税年金が収入として追加されることになりました。不正が発覚した場合は罰則が生じる場合があります。7月1日金曜日から国民年金保険料の免除申請受付を開始します。平成28年度の保険料は月額 16,260円です。納めるのが難しいときは免除を申請してください。保険料免除制度。全額免除。 月額保険料なし、4分の3免除、月額4070円、2分の1免除、月額8130円、4分の1免除、月額12200円、納付猶予制度、対象、学生ではない50歳未満の人、猶予期間10年、年金受給額、全額免除の人は全額納めた時の2分の1、一部免除の人もそれぞれ保険料を全額納めた時と比べて減額されて計算されます。継続免除、原則毎年7月に申請が必要ですが、全額免除と納付猶予の場合、年金受給額、全額免除の人は全額納めた時の2分の1、一部免除の人もそれぞれ保険料を全額納めた時と比べて減額されて計算されます。継続免除、受給資格期間25年に含まれます。障害年金、遺族年金を請求するときには納付と同じ扱いになります。免除には審査、所得制限があり、前年の所得によっては受けられないことがあります。一部免除の人は保険料を納付しないと未納と同じ扱いになるのでご注意ください。問い合わせ、市民課国民年金係内線3111から3116まで。長寿・後期高齢者医療制度加入者へのお知らせ。8月1日から被保険者証が切り替わります。今お持ちの被保険者証を切り替えないと平成28年8月1日月曜日以降は使用できません。被保険者証を切り替え、新しい被保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで郵送しますが、保険料に納め忘れがある人は市役所窓口で納付の相談と被保険者証の切り替えが必要となりますので、必ず7月中に相談と切り替えの手続きを行ってください。新しい被保険者証が届いたら住所・氏名・一部負担金の割合等をご確認ください。一部負担金の限度額適用と食事代を減額する制度があります。被保険者証の色ピンクは変わりません。長寿医療制度の被保険者で住民税非課税世帯の人は、療養を受けたとき支払う一部負担金と入院時の食事代を減額するための限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。認定証交付対象、1、低所得者、1、同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人、年金の控除額を80万円として計算。2、低所得者2、世帯員全員が住民税非課税の人、低所得者1に該当する人を除く。申請方法、国民健康保険課窓口で減額認定証の交付を申請してください。申請に必要なもの、1、後期高齢者医療被保険者証、2、被保険者証本人の印鑑、3、代理人が申請をする場合は代理人の印鑑、4、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証。限度額適用標準負担額減額認定証を現在お持ちの人へ。現在お持ちの減額認定証の有効期限は7月31日日曜日です。有効期限が過ぎると使用できなくなります。申請手続きが不要の人、被保険者証に減額認定証区分1または区分2が同封されている人、減額認定証の申請を行ったことのある人で、平成28年度も引き続き住民非課税世帯に属する人、 減額認定証に区分2と表記のある人で、長期入院該当候補者で申請を希望される人については、医療機関が発行した過去1年分の領収書など、入院日数90日以上が確認できるものを持参して申請してください。申請するとさらに食事代が減額されます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、国民健康保険課長寿生き生き係、内線3712と3727。水道料金のお支払いは、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。営業課電話 877-8460。 水道料金は2ヶ月ごとに検診し、2ヶ月分を下水道使用料と合わせて請求します。口座振替の手続きは次の1から3を準備して、直接金融機関の窓口で手続きを行ってください。1、預金通帳。2、通帳の届入れ印。3、お客様の水道番号がわかるもの、納付書、検診のお知らせ等。口座振替日は検診月の翌月の20日、土日、祝日にあたる場合は翌営業日に指定口座から引き落とされます。手続き日により開始月が変わる場合もあります。取扱い金融機関、準不動、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、小座信用金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県労働金庫、ゆうちょ銀行。水道料金の再振替は行っていませんのでご注意ください。なお、転居や口座を廃止した場合は新たに手続きをお願いします。ご不明の場合は営業課までお問い合わせください。水道メーターの定期取り替えについて、排水課内線5158。水道メーターは皆さんが使用した水量を正確に測る大切なものです。水道メーターは計量法により使用期限が定められているため、定期的に新しいものと取り替えなければなりません。水道部では市内の水道メーターの取り替えを使用期限が来る前に計画的に実施しています。小メーターは対象外。実施期間8月から3月まで。費用、無料。取り替えについて、水道メーターの取り替えは水道部が委託した業者が皆さんの家や建物を訪問して行います。取り替え対象の建物については、事前に使用者または管理者、不動産へ通知を行います。また、市ホームページでは、今年度の取り替え対象区域と取り替え予定月を掲載しております。平成28年、緑の募金の報告とお礼について、チュラ町推進課内線4062。平成28年、緑の募金運動は、市民の皆さんのご理解、ご協力のもとに実施され、124万3000円の募金が集まりました。本当にありがとうございました。市民の皆さんから寄せられたこの募金については、公益社団法人沖縄県緑化推進委員会にて取りまとめられ、緑化の推進、さらに緑化の国際協力等の事業を推進するために活用されます。今後とも緑の募金運動へのご理解、ご協力をお願いします。所有地の管理をしましょう。環境保全課内線3216。草木は春から夏にかけて急速に生い茂り、害虫の発生や犯罪または不法投棄等の原因にもなりますので、定期的に管理を行いましょう。土地所有者が草刈りなどを行うことができない場合は、民間の業者へ依頼してください。市では草刈り、草木の搬出などは行いません。私有地への不法投棄物は回収できません。空き地の草木でお困りの人へ。空き地が適正に管理されず、近隣の住環境へ悪影響を及ぼしている場合には、現場確認を行います。条例に基づき、所有者または管理者を調査し、指導及び勧告をします。犬の飼い主の皆さんへ、 環境保全課内線3216。飼い犬の管理、しつけは大丈夫ですか？日頃から鎖や首輪、檻などを点検して、犬が逃げ出さないように注意してください。夏休み期間中は子どもたちへの交渉事故が起きないよう、特に注意を払ってください。飼い主の義務。1、登録と予防注射を。市で登録を行い、狂犬病予防注射を受けさせましょう。観察と炭表を2つとも着用させましょう。2、しっかりと係留を。敷地内で飼い、放し飼いは絶対にやめましょう。散歩の際にはリードをつなぎ、噛む恐れのある犬には口輪を着用させましょう。3、マナーを守りましょう。犬の運動や散歩の時は必ず糞を持ち帰りましょう。第24回参議院議員通常選挙。7月10日日曜日に第24回参議院議員通常選挙が行われます。投票時間は午前7時から午後8時までです。投票所入場券をなくしても投票できますので、身分証を持って指定の投票所、または期日前投票所へお越しください。夏の省エネキャンペーン、スーパークールビズで、今年の夏は快適に。環境保全課内線3221。暑い夏をより涼しく快適に過ごすためのエコな取り組みがスーパークールビズです。スーパークールビズ5つの取り組み。1、低層で夏の暑さをしのごう。2、朝方勤務の効率よい働き方を取り入れよう。3、緑のカーテンを設置して室内を涼しくしよう。4、体を涼しくする食べ物をとって元気に過ごそう。5、涼しさをみんなでシェアして楽しもう。今年の夏はエコライフを満喫してみませんか？詳しくは市ホームページをご覧ください。でっかく当たる。今年のサマージャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて7億円。1等5億円かける23本。前後賞各1億円かける46本。各発売総数690億円。各発売総額690億円。23ユニットの場合。たくさん当たる。サマージャンボミニ7000万円は、サマージャンボ宝くじと同時発売。1等7000万円かける120本。2等100万円かける480本。各発売総額360億円。12ユニットの場合。発売期間7月6日水曜日から29日金曜日まで。抽選日8月9日火曜日。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。問い合わせ、財政課内線2112。市の募集。介護予防教室参加者募集。65歳以上集まれ。市内のスポーツクラブで筋トレや水中運動を体験してみませんか？地域支援課内線3531から3534まで。8月からの2ヶ月間、週2回介護予防教室を開催します。開催日時などは開催場所によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。生き生き貯金クラブ、カーブス浦添バークレー、女性専用、メディカルトレーニングジム、ビビッド、男性優先、今井湯クラブ、JSS 浦添スイミングスクール、沖縄スイミングスクール浦添校、ガルフウェーブゾーン前田、対象者、市内在住の65歳以上の人で、介護の認定を受けていない人を優先します。同事業を初めて利用される人を優先しますので、ご了承ください。費用1回あたり100円、定員各事業4人から5人。申し込み、地域支援課へ電話で仮予約をした上で、来所して申し込み書を記入。また、オリエンテーションに参加していただきます。8月から開始の教室に参加希望される場合、 7月15日金曜日午後2時のオリエンテーションに参加してください。子育てママの再就職応援座談会、働きたいママ応援します、見つけよう仕事と家庭の両立方法、産業振興課内線3161。再就職する女性にとって子育てと仕事の両立には不安があると思います。抱えている不安の解消に向け、働く上で活用できる制度の説明や先輩ママの体験談を聞いて両立した働き方について学びます。また後半は参加者同士の交流や再就職を前向きに取り組めるよう座談会形式で意見交換の場を設けます。日時7月30日土曜日午前10時から午後1時までと、午後1時から午後2時、個別お仕事相談会、場所男女共同参画推進ハーモニーセンター交流室、対象再就職を考えている子育て中の女性、費用無料、募集人数20人程度、募集期間定員に達し次第終了、申し込み沖縄県女性就業労働相談センター電話 863-1788、 選考方法市内在住者優先、その他無料託児付き未就学児童まで、希望者は7月22日金曜日まで。あなたに伝えたい市民講座第2回スポーツ栄養学、成長期受験期に必要な食事法、障害学習振興課内線6062。小中学校までは特に保護者の食事サポートが大事な時期です。成長期受験期の体づくりに必要な栄養素や食事の取り方を学び、お子さんの成長を食事からサポートしませんか。講師ともりゆき氏、体育協会公認栄養士。日時7月29日金曜日、場所中央公民館3階ホール、時間午後7時から午後9時まで、対象市内在住在勤の人、申し込み電話または障害学習振興課窓口で申し込み、参加費無料。指定管理者の公募について、社会体育課内線6162。浦添市温水プールマジュンランドについて、平成29年4月1日からの指定管理者の公募を行います。募集要項の配布、7月1日火曜日から8月3日水曜日まで、社会体育課で直接配布および市ホームページからダウンロードできます。説明会、施設見学会、8月5日金曜日予定。参加される人は事前に申し込みが必要です。応募期間8月15日月曜日から31日水曜日まで。夏休み企画、浦添グスク洋奴隷探検参加者募集、文化課内線6217。浦添グスクと浦添洋奴隷や仲間地域の廃所について散策しながら分かりやすく案内します。琉球王国の歴史を浦添の地から紐解いてみましょう。日時7月31日日曜日午前8時30分受付開始、午後0時30分終了、雨天中止。場所浦添グスク洋奴隷館前集合。コース、浦添グスク洋奴隷館、浦添洋奴隷、浦添グスク、伊波浮遊の墓、浦添家の館跡、リーグガマー、展望台、殿、浦添グスクの前の日、仲間ヒージャー、クバサーヌ歌木、浦添大公園南エントランス、展示室。費用300円、資料代、保険料など。対象小学生3年生以上、ただし小学生は保護者同伴。定員100人、申し込み締め切り7月28日木曜日午後5時まで。申し込み浦添グスク洋奴隷館月曜休館、電話 874-9345、 ファックス兼用。 関係機関からのお知らせ、募集、雇用支援施策相談事業のお知らせ、グッジョブ相談ステーション、電話 941-2044。 沖縄県では事業主支援事業として雇用に関する助成金等の雇用支援制度について皆さんに広く知ってもらい、活用できるように無料相談口の設置、巡回相談、セミナー、電話相談を行っています。さまざまな支援制度についての問い合わせに社会保険労務士が対応いたします。お気軽にご利用ください。場所、グッジョブセンター沖縄、那覇市泉崎1丁目15番10号。対象、事業主、創業予定者。窓口、午前9時から午後5時まで。浦添市婦人連合会会員募集&活動紹介。浦添市婦人連合会、電話 874-5701。 できる時にできることをモットーに、地域に密着した活動を行っている浦添市婦人連合会では、会員・個人介入課を募集しています。教養を高めながら仲間づくりや地域貢献に最適な場所です。参加してみませんか？生活学校、健康談笑、ウージ染め体験、アートプリント、灰ガラスや瓶のリサイクル工場見学、美化コンクール等を予定しています。生活学校は会員ではなくても参加できます。お気軽にご参加ください。編集後期、広報の仕事に携わるようになってイベントに参加する機会が増えました。直接市民の皆さんの声を聞くことができ、違った視点から市政を見つめたり考えたりする良い機会となりました。広報誌は取材にご協力いただいた皆さんのおかげで発行できています。引き続きご愛読よろしくお願いいたします。宮平。広報担当になっていろいろなところへインタビューに行きます。最初はドキドキしますが、相手の楽しそうな顔や何かを伝える時の必死な顔を見ると私も気分が盛り上がってきます。その時の臨場感のある声を広報に乗せて、皆さんと地域が密着できる愛着あふれる広報をこれからも作っていきたいです。玉木。皆さんはじめまして、広報校長係3年目になりました宮里と申します。今回リオオリンピック代表に選ばれた内間航平選手の記事を書かせていただきました。私も内間選手と同じ1988年生まれ、メジャーリーガーの田中将大投手、卓球の福原愛選手、サッカーの香川隆史選手など世界で活躍している同世代がたくさんいます。私も何かで活躍できたらいいなと思います。宮里。先月号の男女共同参画特集はご覧いただいたでしょうか。同特集で登場した広報担当の上津です。広報誌の編集にあたっては、広報担当一同毎月どう伝えるかということを意識し、日々の取材に臨み、文章に思いや気持ちを込めて編集しています。さらに良い紙面とするために取材編集に取り組んでいきたいと思いますので、今後も広報浦添をよろしくお願いします。上津。裏表紙です。第39回浦添手だこ祭り、2016年7月22日金曜日、23日土曜日、24日日曜日。7月23日土曜日は司会カデカルサトシ、遠目直美でゲストライブ、出演 OBP 沖縄美少女プロジェクト、崎浜ゆい、オキコクローバー Z、 崎浜ゆい、フィフスエレメンツ、生間明、与那嶺あゆみ、太陽風オーケストラ。7月24日日曜日、司会山田みなみ、鶴渕さやかでゲストコンサート、新オール会歌謡伝承隊、 ポートリバーズスカイザリミット。7月22日金曜日は前夜祭第18回ヒーアイ祭祭ヤフソ大通り。7月23日土曜日、浦添三大応答祭り第20回太鼓カーニバル。他、文化協会、舞台芸能、老人クラブカラオケ大会、輪投げ大会、ふわふわランド、ちびっこカーニバル、花火ショー。7月24日日曜日は、手だこ演舞祭り、第16回手だこハーリー大会、他、サマーヤングフェスタ、ダンス、フットサル大会、ふわふわランド、第1回子供会対抗、ドッジビー大会、第12回浦添市長杯、ちびっこ相撲大会、花火ショー。主会場、浦添運動公園、牧港漁港、浦添市手だこホール。主催、浦添手だこ祭り実行委員会。祭り会場には駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、浦添市役所市民生活課、電話 098-876-1234、 内線 3011。 協賛、沖縄タイムス、琉球新報、沖縄テレビ、琉球放送、ラジオ沖縄、 FM 沖縄、NHK 沖縄放送局、琉球朝日放送、FM21、その他関係者各位、純不動。ゴミ減量化のため、ゴミのお持ち帰りにご協力ください。浦添手だこ祭りのポスターは、浦添工業高校デザイン科、前城玲美さん、大事、書老人、善流さんの作品です。以上、15ページから19ページと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報7月号を終わります。